皆さん、こんにちは。火曜日6時、シンクタンクジャーナルの、時間です。この番組は、株式会社、トライオンの協力でお送りいたします。島田さん、春ですね、本当に。
春ですね、こんばんは。はい、もう春、竹菜っていうか、もう初夏ですね。
そうですね。
緑がだいぶ綺麗になってきて。
はい。今日もね、なんか5時半頃も目が覚めましてね。鴨川ずっと歩いて、そして神山神社まで行ってきたんですけどね。
あ、そうですか。
もう三種水明というか緑が本当に綺麗ですね。鮮やかな緑があって、
上賀茂神社の緑は特に深いでしょ。
深いです、すごく、その深い緑を見て、朝はちょっとふと思ったんですけどね、京都っていうのはやっぱりシンクする、考える空間が京都にあるなと思ったんですね。
なぜだと思いますか。なぜ京都に考える空間があると。
それはどうでしょうかね。
こ
う、
まあ、緑も深いですしね、上賀茂神社も神社で暗いでしょ。暗い時があるでしょ。暗いってのは物理的に。でよく言うんですけどね、京都にはね、闇があると。東京はね、闇がないんですよ。全部明るいんですよ。で京都はね、闇があるって、暗いところがある。これはね、京都の闇っていうのはやっぱり深くする力を養う場所かもしれませんね。哲学の道だって暗いですよ、あれ。夜は、きっと。
なんかね、今あのその暗いということでと思うと、パッションという言葉がありましてね、パッションという言葉、情熱というのと、もう一方ではね、受難という、こうキリスト教のね、だからその暗い、そういうものがあるから考える力がつくみたいなね、要するに陰と陽みたいなね、ことがあって、例えば東京がね、その、まあ、陽であるなら、まあ、京都が陰ということはないけども、東京と京都というのはやっぱり違いますね。
コインの表裏みたいな関係にあるかもしれませんね。
東男と京女というように違いますね。
ところがだんだん京都が、まあ、東京化するというかね、だんだん日本全体が一元化して、まあ、東京一極集中ですよね、今ね。東京行けば何でもありますからね、確かに。どんな文化もあるし、食べ物もあるし。
そうですね。学校始まりましたね。
柴
山さんも京都大学で教えられたり、京都女子大の教授されたり、そういう今もいろんなところで教えておられるんですけれども、僕もちょっと今日教え始めたんですけれどもね、どう学生と接するとなかなか
若い学生さんと、
やっぱり、やっぱり大学の今の授業と違う授業をやりたいという気持ちが強くて、それはアメリカの大学でちょっと教えたのをこう日本の学生にこう伝えるという意味で、なんか僕は今パッションの塊みたいですね。やってますけれども、
まあせいぜい疲れないようにやってください。
まあそうですね、のんびり行きたいと思うんですけどね。
アメリカの大学と日本の大学って確かに教え方違いますよね。
全然違いますね。
大学だけじゃなくて学校が違うと思うんですよ。で僕はね、やっぱり一番最初に日本の大学で気がついたのはね、先生が教壇に立ってね、学生が全部こっち向いてませんか、
アメリカの場合。
いやいや、日本。
ああ、日本の場合、そうですね、まあ、向いてくれたらいいんだけど、
まあ寝る人もいるけど、要するにその座席のね、なんていうか、並び方がね、全部先生の方を見てるでしょ、先生は教壇で一人喋ってるでしょ。だから教師1に対してね、まあ、何百人か何十人の学生が向き合ってるんですよ。でアメリカの場合はラウンドテーブルですよね、大体において。
まあ、広さによって、まあ、
そうじゃ講演的なのもあるけども、僕はいろいろ見てきた授業は大体そんなに数もいないしね、それでラウンドテーブルが多かった。日本でいうとゼミみたいな形式が多いですね。
そうですね、日本の場合は先生がね、話したことをノート取ってね、こう学ぶランっていうね、まあランっていう学習する暗記中心ですね。で中学高校もずっと日本では暗記ということきて、大学も暗記をやってるように思うんですね。
歴史だって年代覚えるわけでしょ。
で一方アメリカの大学っていうのは、ランっていうのは本読んだらできる、あるいは誰かの講演聞いたらできる。大学でやるべきことは学んだことを自分の構想を練って、新たな創造的な、ね、ものを発表するというのがアメリカの大学にはあるように思うんですね。で今日の、ね、このテーマは4月でも大学も始まりまして、たまたま今日の新聞見てたらですね、京都大学がなんか創造シンクするようなことでね、学生が自由に100の科目ぐらいから自由に、その自分がしたい勉強を、ね、こう選べるようなことを書いてあったんですね。で東大と京大の違いというのは、東大は一方的に先生が喋ってそれをノートを 取るというのが東大であるとすると、巨大はもっと自分で考えてね、シンクして何かやろうというのが、当初西園寺金元さんの意思でね、東大と違う巨大というのは10年遅れで1890何年かな、東大が10年遅れで巨大が始まったというのをね、今日の新聞に載ってたんですけれども、どうですか、巨大で教えておられた、
僕もね、東京帝国大学がまずできてね、はい、その2番目に京都にできたっていうのは非常にこう象徴的なね、ことだったんだろうな、京都にとってはと思いますね、確かに千年の都というけども都が実質的にあった時代っていうのは割と古いんですよね、鎌倉、時代ぐらいまでは
12世紀ですか、そうですね、
ずっと、まあ、
室町安土桃山は一時、
ちょっとこっちにあったけども、江戸幕府も東京ということになるとね、明治もね、すると、まあ、平安朝ぐらいまではね、実質的な都だけども、それ以降、都らしく都としてあったかっていうとね、必ずしもね、鎌倉の人はね、いや、こっちが都だって言ってますからね。ということになると、京都が都だったっていうことだけでね、その伝統にあぐらをかけるかと。いうふうに考えますとね、確かに御所はありましたけどね、で天皇だってその東京に、まあ、行っちゃったわけでしょ、明治になってね、そう京都 その文化力って何なんだろうな、近代におけるって考えたときに、やっぱり京都大学ってのは大きかったかなと、あるいは京都にいろんな大学ができたっていうこと、どうですか、その東京と違うね、カルチャーを、まあ、育てようと、シンクの力をね、そういう意味で京都に大学がたくさんできたということは、僕は大きかったんじゃないかなと思いますがね、
そういう大学なりこう地の世界というか、あるいは地のソフトパワーというか、官僚でない、今は文化力という、ね、表現されましたけども、
官僚ではないです、
文化のパワーは日本で一番文化のパワーがあるというとやっぱり京都でしょうね、
というふうに僕も考えてるんですね、でもまあ新聞記者時代に僕は京大の、ね、人文科学研究所っていうのがありましてね、これは有名な、非常にいい、まあ、黄金時代をこの取材してたんですね、桑原武雄さんとかね、貝塚秀樹とか湯川秀樹とか石川幸次郎、今井錦氏とかね、
京都学派とかのまだ違うんですか、
京都学派、まあ、梅原武史とか、要するに京都の哲学、京都学派って言いますけども、その人の、まあ、きら星のごとくね、人材を輩出してましたね、でそういう人たちに直に僕は会ってましたから、
どうですか、
これやっぱり、やっぱ地の巨人という感じだったですね、
地の巨人、
地の巨人の集団、
その地の巨人ということは、
非常に大きいね、知的な集団だなと、まさにシンクタンクだったですよ、
みんなそれぞれ想像力豊かで、
考える力が、一人一人がものすごい知力を持ってて、でこれ、集積するから、ものすごいパワーを持ってるな、地の集団だなと。
こう地の集団ということはね、京都には哲学と、例えば仏教というのはインドから来てますね、そしてその、まあ、自然、まあ、山紫水明のね、この鎌倉を取って山に囲まれて美しい自然があると、哲学とそういう仏教的な考えとね、そしてインドというのは現代では IT 産業とか数学とか哲学で国際化が非常に進んでると、いうことはね、京都というのをね、哲学っていう、まあ、いろんなこう仏教関係の大学たくさんあると思いますけれども、それがね、何か知らないけども、仏教ということ、もっとインドのルーツをたどれば哲学数学的なところにものすごくね、パワーがあって、多分京都学派の方々はなんとなくそのインド哲学的な考え方ね、
インド哲学もあるし、老荘的な、
老荘的な儒教的なこともあるし、
で、まあ、どういうんでしょうね、そのまあ、儒教、老荘って言いますかね、要するに、西田喜太郎のね、哲学にあるように、要
するに禅の研究ですか、
禅の研究、絶対矛盾の自己同着なんて言いましたね、だから矛盾をね、一挙にこの抱え込むことによって、新しいエネルギーの創造力っていうか、知的創造力をね、喚起するみたいな、
いやそれはね、
合理主義というものを超えようとするね、そういうパワーを持ってるんですよ。
その西田喜太郎のね、僕は直感力というかね、僕はそのずっと考えて、理論的、論理的なことも大事だけど、一方には人間が直感で感じる力っていうのはね、まあ、西田喜太郎も鈴木大拙も、直感力を非常に重視されてると思うんですよね。
直感力というものは、西欧的な近代合理主義の中から排除されてますよね。
そうそう、排除されてる。
全部これは 理性的なね、合理主義で説明したできないものは排除すると、そういうものを残しながら、学問、研究、 アカデミズムっていうのを作ってったっていうのが京都学派だと思うんですよ。
京都学派ですね、うん、というのはあの直感力ですね。
直感力で非合理なものを残しながらね、
うんうん、非合理なものを残しながら
説明していくと、それを学問的な領域まで押し上げていくと、うん、そういう、まあ、試行錯誤。
今日あの朝神々神社に行った時に、神社の空間の中で僕は直感力をすごく感じるんですね、
うん、
宇宙感も感じるんですね、うん、こう理屈とかね、その、まあ、ワシントンとかアメリカアングロサクソン考えるような理論的なこと以上に、インドあるいは、日本人がもともと持ってるその直感力ですね、うん、それを大事にした方が、こう発明、いろんなことを生み出せると思うんですね、うん、アインシュタインとかそうでしょ、どちらかというと直感力を、ね、まあ、だからね、重視してると思うんですね、うん、
だからこの表現としてはね、うまくそういうふうに出てこなくてもね、うん、大体やっぱり直感力で物事を捉えてますよね、みんなね、ヨーロッパの天才と言われる人もね、うん、学者たちもね、
うん、想像力のある人というのはやっぱり直感力を大事にしますね、
うん、
直感力というのは哲学に非常に絡みますね。でもう一つは数学的な力も必要ですね、うん、
だから要するに全体としてものをつかむ力でしょ、直感っていうのは。部分的にものをつかむんじゃなくて、全体として物事を把握する力ですからね、
うんうん、そうですね、うん、
だこういうのが学問のやっぱ本質に、据えたっていうのはやっぱ京都学派の、
うん、
まあ、大きいその仕事だったんでしょうね、うん、あの 東京と違うね。で東京は官僚を養成する学校ですから、うん、東大っていうのは、
うんうんうん、だから京都の良さっていうのは、考える空間がシンクするね、シンクする空間があると、うん、で、まあ、京都学派とか今どうなってるか分かんないですけどね、現在ではあんまりその、
うん、強くパワーちょっとないです、ね、弱くなってますね、これはみんな言ってますけどね、
うんうん、それを再びその、うん、作るという。
ただね、僕は京大で教えて10年ぐらい教えたんですよね、
うん、
それで思ったのはね、最近の学生ってわりかし授業によく出てくるようになってると思いますよ。授業には結構来るんですよ、うん、7割方ね、
うん、
で京大生はね、例えば100人ぐらいね授業に登録してるんだけど、だいたい30人ぐらいしかいないんですよ、クラスの毎回ね、
うんうん、
っていうか30人しかいないのかなと思うと、試験の時になると100出てきますからね、レポート、あ、こんだけいたのかっていうふうになるんだけど、まあ、確かにね授業あんまり出てこなかっただけど、何かね非常にこの面白いレポートを書く人が何人か時々いましたね。これはこっちがびっくりするよな、
うん、むしろあの先生の授業を聞くよりか、図書館でいろんなね文献から調べた方が、
何をしてるかわからないけど勉強はしてるんでしょうね、うんうん、
いやそれでもいいと思うんですね、
うん
うん、まあ、あの今あの、まあ、教えててやっぱりこう先生から見ると、ね、学生がちゃんと授業出てくれた方が嬉しいと思う。でその時に学生が1時間アルバイトしてね、まあ1時間1000円だと、だけど授業に1時間出る、90分出るということは相当お金を払って出てると、だから学生はねやっぱこんだけお金払ってるんだから先生からこんだけ勉強してみたいなね
取り返せっていう、うん、
そうアメリカはそれありますよ、アメリカの学生がどうして勉強するかというと、当然そのこう費用対の効果っていう
ことで、ね、だから払った授業料に見合うだけのものを取り返せという意味でね、うんうん、だからまあ、古き良き時代かもしれませんよ、そうやって授業には出てこなくて、それでどっかで勉強してね、まあ、それで済むというんだったらね、それはいい時代かもしれないけども、その、まあ、京都に大学がたくさんできたって、まあ、京大を中心としてね、別な東京とは違うその学問的な雰囲気っていうか、アカデミズムが京都で形成されてたっていうのは、やっぱり京都の存在理由としてね、すごく大きいと。
京都で、その京都大学のみならずね、まあ、いろんな大学と協力しながらもっとこうシンクする空間、うん、大学というフレームワークを超えてね、みんながこうシンクする空間、うん、それもシンクするにあたってもこう国内的なことよりかね、もっと広く世界、あるいはグローバリズム、あるいは地球益というね、大きなことで、こう人類が将来どうなるとかね、むしろそういうことをね京都でシンクした方が面白いと思うんですね。
だから最近の大学見てますとね、そのやっぱそういう方向性にあんまり行ってないように思うんですよ、京都もね、
うんうん、
非常にさまつ的なところの事務処理とかね、うんうん、こうカリキュラムの整合性とかね、
うんうん、
こう小さいところでこうなんていうか事務化してるっていうんですかね、
うんうん、
でそういう今中野さんが言ったような グローバルに問題を設定しながらシンクする力をね、学生たちが養っていくっていう風な、うん、まあ、あれからとだんだん遠ざかっていってて、うんうん、で逆に言うと東京の大学はビジネスレベルではね、うん、京都よりやっぱり高いですから、ビジネスレベルの力っていうのをつけようっていう意味ではね、
う
ん
うん、そうですね、
そうするとね、これは負けますよ、京東京の学生に京都の学生は、うん、やっぱ京都のが対抗できるパワーって何かっていうとね、やっぱその原点に戻っていくというふうなことを、うん、京都の大学が考えていかないと、うんうん、これはもう京都の大学っていうのはあんまり存在理由がなくなるかなと、うん、これから先ね、うん、で今は京大がそういう試みをね、
う
ん、始めたっていうのはちょっと遅まきだと思うんだけど、
ま
あやらんよりはいいかなと、うんうん、どういう結果を生むかしませんけどね、うんうんうん、
このシンクタンクジャーナルのテーマソングはハーフムーン の, あの世界中の子供たちっていう、これ国連の曲になった、まあ、いい曲なんですよね。柴山さんとお会いしたのは10年前ハワイだったんですけどね。この今ハワイでね、10年前流行ってた曲、ナレオというのはご存知ですか。ナレオのノーシュアセレナーでところいい曲があるので、ちょっと今その曲ちょっと聴いてみたいと、はい、思います。この曲を聴いたらやっぱりハワイ思い出しますね、
うん、ノースショアのね、ゆったりとした、ね、ハワイのあの綺麗な景色思い出しますね、
うん、こうね、すごいこうサーフィンね、あんまりサーフィンはしませんでしたけれども、うん、こう波乗りながら、
ね、
考える、
ハワイってどこにいても楽しいね、何をしてても気持ちがいいっていう感じはありましたね、
世界中いろんなとこ旅しましたけどね、
あ、やっぱりいいですか、
うん、ハワイに始まってハワイに終わるみたいですね、
いや、僕も同じですね、
船釣りで始まってね、うん、海釣りやったけど最後船釣りに終わるみたいに、うん、ハワイっていいですね、
なんででしょうかね、うん、本当にそう思いますね、
うん、ハワイで島根さんに会って今京都のね、このど真ん中から、うん、シンクタンクジャーナルということで考えるね、うん、空間それ提供させていただくというのは非常に、うん、生きがいありますね、うん、
ね、うん、まあ、さっきのその大学のね、うん、ソフトパワー論ですけども、例えば京都でシンクする力をつけて何ができるんだって、うん、みんなが哲学者になるわけじゃないわけですからね、うんうん、でね、例えばこれアメリカのロバート・ライシュっていう経済学者が言ってるんですけども、うん、そのシンボリックアナリストっていうこと言うんですよ、シンボリックアナリストっていうのは、うん、その世界の、ね、問題を発見する力を持った人間っていうんです、貧困であったり環境の問題であったり資源であったり食料とかね、そういう世界にいろんな問題起こるでしょ、戦争とか紛争とか、でこれね、やっぱり早急に解決しなきゃいけないと、まあ、チベットの問題もそうですよ、中国とね、チベット解決しなきゃいけない、オリンピックもあるし、でそういうのをね、迅速にこうどうやって解決していくね、その政策プログラムを作るかと、でこれを、ね、迅速に対応してできる人間を養成、まあ、人間を作っていく、うん、そういう人間のことをシンボリックアナリストというふうに、
シンボリックアナリスト、
うん、でシンボリックアナリストっていうのはこれから世界にとって非常に大事なんだと、で彼らは哲学的なことをやってるけど、それはやがてビジネスにもなると、環境の、ね、ビジネスにもなって、だけどそのビジネスのことを考える必要はないんだと、世界の問題を発見しようと、でその対策するには、ね、こういうプログラムを作ればいいというようなことをね、でこれは、ね、アメリカに非常にこの人材が豊富だってこと言ってましたね、アメリカの大学、これにやっぱり相当力を入れて、
そうですね、だからワシントンのシンクタンクで、まあ、勤務したときに、まあ、ブルッキングズ研究所で学んだのはですね、常にそういうシンボリックアナリストというんですかね、そういう今地球が直面する問題は地球環境問題、貧富の格差の問題とかですね、エネルギーの問題とかいろんなこう問題があるときに4つぐらいのシナリオを書くんですね、でベストケースシナリオですね、ワーストケースシナリオがあって、真ん中の落としどころ、あるいは予測と全く違うことが世の中多々ですね起こるんですね、
大体予測と違うことが
起こる、違うことが起こる、2008年は大統領選挙の年だからアメリカ経済は悪くならない、あるいは2008年は北京オリンピックの年だから世界経済は、中国の景気のあれで良いだろうと言われ続けてきたのに全く反対のことが今起こってるんですね、で反対のことが起こった時に最も儲けたのはジョージ・ソロスなりのヘッジファンドというんですね、経済が上下するほど儲ける人がいると、だからそこをね、アメリカのやっぱりシンクタンク機能、インテリジェンス機能というのは、どんな状況になろうとも儲ける人がいる、資本主義のこれ悪いね、もう影だと思うんですけれども、もうそうすると、その今はソフトパワーという、まあ、時代であって、ハードパワー、軍事を使わずに、日本なり、あるいはアジアなり、世界を豊かにしていくためには、やっぱり考える力、シンクする力、インテリジェントの力というのは、特に経済的な戦争において、これは堂々とやっぱり勝負して勝つべきですね。 うんうん、そのためのね、いろんなあのシミュレーション、シナリオというのは、ね、もっとこう、
まあ、経済の戦争とやっぱり情報戦争ですね、
うんうん、
情報戦争によって、まあ、どっち側に利があるとかね、うんうん、まあ、場合によっては正義があるということをね、
うん、
示すことができるんで、
うん、
いくら武力を持って、経済力を持ってても利がないと、それは情報戦争には負けますからね、うんうん、でそういう意味での、まあ、その情報の使い方っていうふうなことも研究するのが、これシンボリック
アナリスト
の仕事ですよね。
情報の加速度というのは、毒矢と言われてますね、7倍ですね、犬の1歳というのは大体7年、人間のこう7倍ぐらいの速度でいくと、ものすごい速度でこう情報が進んでいってる。うん、言ってますね。で、人口もすごく増えてる、まあ、日本の場合そうでもないけど、うん、世界の人口が増えてる、うん、今あの1バレルが$117というのはとんでもない、うん、あの石油が高騰してる、うん、この時代においてじっくりですね、こう世界を見渡しながら地球全体に考える空間というのはやっぱり京都しか、日本の中で京都しかないって言ったら言い過ぎかもわかんないですかね。
まあ、極めていけばね、うん、世界に貢献できるわけだから、うん、日本だけじゃなくて、うん、そうすればそれはビジネスチャンスも当然ね、うん、出てくるに決まってるんで、うん、そんなにその将来をこの心配することもないわけで、うん、まあ、そういうなんていうか自明の路線っていうものをね、
うん、
作ってそのまあ自信を持ってね、
うん、
研究していく、あるいは教育をやっていくということは僕は大事なような気がしますね。目先のことにとらわれてね、あの東大の先生がね、今一生懸命この、あ、東大の学長がね、一生懸命企業を回って IT 技術をビジネスにつなげるためのね、研究開発費をこの、大企業にね、いろいろこう寄付を募って歩いてるっていう話を聞きますけどね、大学の東大の総長がそんなことしなくてもいいんじゃないかと、
うん、
ゆったり構えていればね、やっぱりお金がやっぱり研究開発が集まってくるようなね、うんうん、国じゃないといけないんじゃないですかね。
そうですね、う
ん、
まあ、東大の学長がどちらかですね、その官僚的あるいは企業とのね、そういう関係なりやってる、すると今京都のね学生に僕はメッセージを送りたいのですね、うんうん、なんで勉強するかといったら、今地球はこういう問題に直面している、うん、それを平和にするとも、平和を構築するためにね、どういうシンクする、自分で考えて、自分で想像して、自分で、構想を練って、平和のための一つのシナリオを描くようなね、こういう勉強すべきだと思うんですね。うん、その勉強っていうのは、別に理科系、文化系とかね、そういう枠組みでなくって、哲学も必要だし、数学も必要だし、IT も必要だ。で宗教も必要だし、世界中の宗教を学ばなきゃいけない、そういう広いいろんなことをね、歴史も学んで、うん、そして現在動いている国際情勢も鑑みてね、英字新聞も読んで、うん、そしてどのような、ね、平和構築できるかと、そして自分が就職してからそれをいかに実現できるかというね、そういう勉強の仕方、そういう学問をね、
やるべきですね、
京都でやるべきだと思いますね。
例えば僕はね、今度レポートを出そうと思ってるんだけど、
うん、
格差社会をね、
うん、
解消、格差社会を是正するためにね、うん、あなたはどうしますかと、
うん、
どんな政策がありますかと、うん、いうことをレポートにまとめようとかね。
格差社会というのは、日本の中の格差社会、
まあ、日本も含めて、格差社会っていうのはいろんなレベルでありますね、うん、環境の問題もあるし、うん、食品の問題もね、うん、金持ちほどいいもの食べて、安全性の高いもの食べられるわけだから、うんうんうん、その地球レベルで格差っていうのは広がって、うん、貧困だけじゃないですよね。
貧困とか格差が広がることによって紛争の種が
もうまかれる、
拡大していくということですね。そうそう、だから政府開発援助とか ODA とかは、うん、技術移転どうしてするかというと、あの途上国と先進国の格差を縮めるためというね、うんうん、でひいては戦争を回避する憲法9条がある、戦争放棄の日本にとったら、うん、そういうことで、援助することによって紛争をね、まあ少なくして平和に持っていくって言うけれども、我々がね、
建前論とし
てね、我々が ODA 政府開発援助も絡むことできないし、我々が
身の回りで、ね、
できる何ができるっていうことを、ね、
そう、それを考えないとダメなんですよ、
う
ん、
もっと学生はね、学生というか、うん、あのこのシンクタンクジャーナル聞いておられるからね、うんうん、そういうことを一人一人何ができるかということ
を考えていく力を持った人がシンボリックアナリストでね、
うんうん、
政府のなんていうか高い場所でね、そういう問題を国連とかね、
うん、
高い場所で考えるだけじゃないんですよね、
うん、
で身の回りで考えていく力、これが大事なんですよ、
うん、
シンクの力って、
うん、例えば安全保障には覇権安定型とかね、勢力均衡型とか集団的安全保障とか、で最後に協調的安全保障という言葉があって、まあ、協調的安全保障というのはソフトパワーであって、うん、その一人一人が、組織に入ってても、あるいは公務員であっても民間企業に勤めてても、うん、NPO に入っても NGO に入っても、うん、プロフェッショナル集団でも、うん、みんなが平和のために何か考えましょうっていうね、うん、 それ具体的にはどうなんですかね、京都にいてできるということは観光客がたくさん来られてるでしょ、
観光客の人たちとのコミュニケーションを図りながら何かね考えていることはできるかもしれないね。
そうそう、彼らが自国に戻った時に、ああ日本人は親切だったというふうに、ね、うん、考えられたら日本は尊敬されて、そうそう、軍事を持たなくても日本はね、まあ、あの ね
昨日ね、あの韓国大統領が、うん、来てね、あの、うん、TBS の番組でね、はい、やってましたね、はい、でちょっと面白いと思ったのはね、大学生がね、立命館の学生と、うん、が何かそのあれをその韓国語を習ってて、うん、それで韓国行ったらどういうところを訪問したらいいですかみたいな質問したらね、うん、青瓦台にメールしてくださいって言ってましたね。
あ、
私が3日で答えますと。
あ、そうですか。
これはねやっぱりねすごい、この
リミョンバク大統領、うん、なかなかいいですね、
さすがだと思った。私に連絡してくださいってこういうことを言うんですね、大統領が。
あ、
で多分連絡したらメール答えてくれるんでしょう。でこれ大事ですよ。
ああいうライブでしょ、ライブの番組に出て、それで視聴者からのあれに答える、うん、昔クリントン大統領もそういうことやられたかな。
ああ、やったですね。だから福田首相は言いませんなこと、うん、
いや、そういうやっぱりライブで、
そのでね、私が答えますと、
うん、あの学生からいろんな質問を受けたらそれに対して答えられる、やっぱり大統領なりね、
高校生に対しても答えるって言ってましたからね、
うん、
で一回答え、う
ん、テレビで言ったらやっぱりそれ絶対みんな、うんね、見てるんで、うん、それに対して守らない
ダメ
です
ね。忙しいけど本当に答えてくれるかなって思いますよね、
うんうん、北朝鮮の政策にしてみても、やっぱりアメリカと日本と韓国、トライ、まあ、3国が一緒になって、北朝鮮問題語っていくというのは、それは僕、非常にいいことだと思いますね、うん、やっぱりしゃかけながらも、核問題も、あるいは拉致の問題も、まあ、いろんな難しい歴史的な問題もね、包括的に考えていくという。ずっとちょっとね、ノムヒョン大統領の時、うん、
ね、
日本と韓国の関係ね、ちょっと引っ込みましたけども、うん、再びね、良くなってきたかなという、
まあ、日韓米がね、うん、強調するってのは大事でしょうね、
うん、やっぱり日本の周辺諸国はアジアに対していろいろ考えるということは非常に、
中国に対してもね、うん、日韓米が、うん、強調するとね、中国に対してもいいと思いますよ。
そうですね、う
ん、ある種のプレッシャーにもなるしね、
うんうん、まあ、もう時間あと30秒切ったんですけどね、今日は京都のソフトパワーというか、京都の地の力というかですね、それについて、まあ、シンクする力の重要性についていろいろ語ったんですけどね、うん、やっぱり京都というのはゆっくりそういう語る、ね、
ね、空間ですね、
このシンクタンクジャーナルは株式会社トライオンの協力で、お送りいたしました。また来週も、ね、島田さんと一緒にやりたいと思います、うん。